こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、大阪つつもたせ事件という事件についてお話しします。この事件はですね、最近よくテレビで報道されてますよね。今年の2月12日に大阪の抹茶町というところの雑居ビルで22歳の大学生が、つつもたせの被害に遭って、それでこう脅されてしまってですね、で、脅されたことによってビルの屋上から、飛び降りて、でそれによって、落下して地面に激突して亡くなってしまったという事件です。でこの事件で逮捕されたのは当時15歳の中学校3年生の、これを A とします。でもう一人逮捕されたのが14歳、中学校2年生の女の子 B、 この2人が逮捕されました。さらに当時13歳の少年 C は、13歳という年齢でですね、で、児童相談所に、通告されました。だから逮捕、されなかったと、いうことですね。で、事件の概要で言うと、3人の少年少女らが、SNS で22歳の大学生を、誘ってですね、で誘い出して、で、そのいわゆるつつもたせ、なんかあなたのことを好きになったから会いたいわと言ってですね、おやったと思って行ったらですね、怖いお兄さんたちがいてですね、お前俺の女に手出しやがって分かってんのかと、もし無事に帰りたいんやったら金出せやみたいなんで、お金を脅し取られそうになった。で、それに危ないと思ったこの22歳の大学生は、逃げようとしてビルから落ちて、地面に激突して亡くなってしまったという、そんな事件でですね。で、いろいろですね、報道されてます。これちょうど先週土曜日ぐらいまですごい報道されてたんですよね。で僕も報道で知って、えらいその大阪の、よう知ってる場所で起こったえらい事件やなというので現場見に行ってきました。で、現場の様子とかもちょっと分かったので、そんなんも含めてここまで分かっていることをお話したいなというふうに思います。あとはこの事件が今後どうなるかですよね。さっき結論言うと、これ以上もう情報出てこないんじゃないかなと思います。なんでそう思うかも含めて少しお話したいなというふうに思います。事件があったのが2月の12日のお昼の3時、これ夕方の3時というのは、この3時って微妙ですね。お昼、夕方って時間ですね。被害者は22歳、滋賀県に住んでいた大学生。で、この大学生がですね、わざわざ大阪まで出てきました。滋賀から大阪結構遠いんですよね。1時間半ぐらいかかる。なんで出てきたかというと、SNS で2月上旬に知り合った女の子に会うために、電車に乗り継いでですね、抹茶町駅までやってきました。で、抹茶町駅のすぐ近くにコンビニがあるんです。多分ローソンやと思うんですけど、そこで SNS で知り合った女の子に、出会いました。で、この女がですね、さっき言った14歳中学校2年生の女の子 B です。で、実はこの22歳の大学生が抹茶町駅の駅に降り立つその前まで、この少年 A、 少女 B、 少年 C、 この3人のグループはですね、互いに相談をしていました。今度連れたのは滋賀に住む22歳の大学生やと、こいついつもの場所で脅してお金取ろうや、お金できたらどこ行こうかみたいな相談をしていました。で、そこにやってきた22歳の滋賀の大学生、14歳の 少女 B に言われるがままに、あのさ、あの近くにあのおばさんのマンションがあるんやけど、そこの部屋にちょっと寄らなあかんねん、呼ばれてて、一緒に来てくれへん？お、いいよ。で2人でトコトコトコトコ、22歳の被害者と14歳の少女 B は200メーターぐらい離れた6階建ての雑居ビルの6階にやってきます。少女は22歳大学生に言います。ごめん、ちょっとここで待っとってくれへん？すぐ戻ってくるから。階段をタタタタタタッと降りていきます。で下の階には、まあ、事前に約束をしていた、まあ、作戦を相談していた15歳の少年 A、 13歳の少年 C がいました。作戦通りおびき寄せたで、ほなみんなで行こうか。階段を3人でタタタタタタタタと上がっていきます。22歳の大学生はびっくりしました。え、なんで男2人来んの？でこの少年たちが言うんですよね。お前分かってるやろな、俺の女に手出して金持ってんのか、まあみたいな風に脅されたんだと思います。22歳の大学生はもう、あ、これはやばいと思ってですね、少年たちから逃げようと6階やったんですが、階段で7階、これ7階も屋上なんですけど、そこまでタタタタタタと逃げていきます。中学生の少年たちは待てこらと追っかけます。少年は階段からジャンプするんですね。ジャンプして隣にですね、この6階建ての雑居ビルのすぐ隣に4階建てのビルがあります。結構高さあるんですよ。多分ね、6メーターとか7メーターぐらいジャンプしてると思います。僕やったらもう膝がもう爆発してます。でも22歳の大学生はピョンと飛んで隣の4階建ての雑居ビルの屋上に逃げます。でまた少年たち待てこらと追っかけるんですが、22歳の大学生はですね、そのままあのビルからですね、ビルの屋上をタタタタッと走って、屋上の端、ここにですね電柱が立ってたんですよね。電柱で、このちょうど電柱が4階建てのビルの屋上あたりに届くか届かんかぐらいの高さなんです。で少年はですね、エアコンの室外機に登って、その電柱を伝って、まあ、道路まで逃げて、でそのままもう逃げ延びようとしたんですが、まあ、足を滑らしたのかバランスを崩したのか、あーっとすんと4階建てのビルの屋上から地面に落下して、激しく、まあ、地面に激突して外傷性ショックで、まあ、亡くなってしまいます。で、まあ、そのつつもたせをしようとしていた少年 A、 少女 B、 少年 C もですね、22歳の大学生が血だらけになって地面で倒れているのを見て、これやばっていうので逃げろっていうので逃げます。でこの少年少女らが逃げている防犯カメラの映像なんかも、まあ、ワイドショーとかニュースで紹介されてました。でその後警察はですね、まあ、亡くなったこの大学生の SNS の履歴なんかで、まあ、この犯人グループを特定して少年と少女を逮捕、まあ、事件当時13歳だった少年は、まあ、これあの少年法で、まあ、児童相談所に通告したと、まあ、こういう流れなんですね。でこの少年少女らの関係なんですけども、まあ、この報道されているところで言うと、まずこの事件に対してはですね、これ逮捕された15歳の少年と逮捕された14歳の少女のコメントしか出てこないんです。この人らしかね、警察は、まあ、要は逮捕できないんですよね。なのであの情報が出てないんですが、14歳の少女はあの、まあ、私らがやったには間違いないと。でさらに他の事件も、他の大学生以外の男の人もお金を騙し取ったというようなことも言ってます。で15歳の少年、まあ、一番年上の少年は何て言ってるかというと、まあ、全然関係ないわけではないと、関係ないとは言わんけど逮捕されるようなことは俺はしてないと思うと、まあ、いうような ことを言ってます。まあ、ちょっと分かんないですけどね。で、13歳の少年っていうのは、これどういうやつやったかというとですね、これ13歳の少年と14歳の少女は中学校2年生、まあ、ちょうど同じ学年やって、2人は付き合ってたんです。彼氏彼女でした。で、15歳の少年だけはですね、まあ、1個上の先輩やったんですね。で、これがまあ具体的にどういう関係性だったかっていうのは分かんないんですが、15歳の少年の同級生はですね、これ多分読売テレビの取材には、自分の意志が強いタイプだった、トラブルはなかったと言っています。で、13歳の少年 C に関してはサッカー部で普通の子だったと。で、14歳の少女 B に関してはですね、真面目なお嬢さんで、つつもたせなんかするはずない、会えば挨拶するし、ハキハキした女の子だったと、まあ、いうようなことを、まあ、ご近所の人とか友達がまあ証言しています。まあ、ぶっちゃけこれ以上はちょっともうわからないんですけれど、この事件おそらくどうなるかというとですね、まあ、やった罪に関しては、強盗致死です。まあ、物を暴力でお金とか物を奪おうとして、結果的に殺してしまった、まあ、相手を死に至らしめてしまったということですね。で、これはですね、懲役6年以上で、最高は死刑ということです。なんですけど、まあ、やったんがマックスが15歳で、一番下13歳で、まず13歳はですね、もうあのいわゆるその刑事処分に問えないんですよね。だから懲役とかそんなん全部しないです。あの教育をするだけです。まあ叱るだけみたいな感じです。まあ少年院とかは入るかもしれませんけれど、まあ、それこそ懲役6年とかはまあ絶対ならないと思います。まあ、絶対とか言ったかのか。そうですね、まあ、そこまで重いことにはならないと思うという話ですね。で、15歳の一番上の少年と14歳の少女に関してはどうなのかというのはちょっと分からんのですが、まあ、この警察関係者が言っている、その少年15歳の少年 A が、まあ、全然関係ないとは言わんけど、俺は逮捕されるようなことしてないっていうふうに言ってるっていうことは、おそらく主犯格はですね、この一番若い13歳の少年なんじゃないかなと、まあ、この辺だけ見るとそういうふうに思えます。つまりいっちゃ悪いのは13歳の一番下の少年 C だということですね。で、このいっちゃん悪いのがですね、まあ、14歳未満13歳ということで、まあ、刑事処分に問えないということなんで、まあ、今後、少年審判は非公開なんで、あんまりこう情報が出てこないんじゃないかなと思います。で、14歳15歳もちょっといわゆるこの従属的な立場だったとすると、まあ、強盗致死、まあ、結果は甚大なんですけれども、まあ、処分はまあそんなに、まあ、何年なのかわからないんですけど、まあ行ったとしても1年2年とか、なんかその程度になっちゃうんじゃないのかなって思います。それこそ6年とか、6年になるためにはですね、この子らも14歳15歳なんで、基本的には少年法で裁かれます。で、あれどうだったかな、いわゆる逆送措置というですね、大人と同じような刑事審判が行われるよう、そういう制度もあるんですけど、それはですね、年齢的に言うと16歳以上だったと思うんですよね。だから14歳15歳なんで、もっと処分は軽くなるというふうに思われます。で、さらにその逆走にならないと思うので、まあ多分、その懲役6年よりももっともっと軽い処分になるというふうに僕は予想をしています。なんですよね。だからまあその余罪もあるというふうに言われてます。他の男性からもお金を奪ったということなんですけど、まあお金を奪ったぐらいだったらですね、まあそこまでその、まあ、ひどくないということで、まあ処分は比較的軽くなるんじゃないかなということですね。ただしなんですが、もう警察に少女とかは逮捕されてるので、今まで被害に遭った人も全部割り出されていきます。これは、まあ 騙されて泣き寝入りしてる人もいると思うんですよね。お金だけ払わされて、でこういう人らも全部洗い出されていくので、もう全部あの一件一件多分示談するみたいなことにはなってくると思いますし、亡くなった22歳のこの男子大学生の、まあ、親御さんとか遺族がいたらですね、その損害賠償請求とかですね、慰謝料請求みたいなのが行われると思います。22歳という年齢で考えたら、まあ、トータルの金額が1億円近くになってもおかしくないと思います。まあ、他のいろんなケースから見るとですね、まあ、なんかこう逸失利益という、この人があの生き続けたら、まあ、これぐらいの利益があったんじゃないかっていうのが多分5000万以上の金額は出てくると思いますね。そこに慰謝料が乗っかってきたりとかですね、弁護士費用とかですね、葬儀代とかですね、まあ、そんなのどんどん乗っかってくるんで、トータルで1億円ぐらいっていう金額が出てくるんじゃないかなというふうに思います。でこれを払うのは少年少女の親 ABC の親になってくるんで、まあどれぐらいちゃんと払うのかなということではあると思います。まあ、そもそもですね、この22歳の大学生の、まあそのご遺族さんが、まあ、そういう損害賠償請求の訴えをするかどうかというところもあると思います。で、これ現場なんですけどね、ちょっと行ってきました。抹茶町というところです。大阪に住んでる人もみんな、ああ抹茶町なっていうふうに知ってると思うんですけど、まあ結構ね、都会っちゃ都会なんです。大阪で一番こうあの栄えてるのはですね、まあこれ梅田とか難波あたりでいうと御堂筋っていうところですね。これ縦の道です、御堂筋。その一個右には境筋という、これも結構大きい縦の道路があります。でそのもう一個右に抹茶町筋というのがあるんですね。でまあ、都会っていうのはこれ大阪だけじゃなくて多分どこも似たようなもんやと思うんですけど、むちゃくちゃ栄えてるとこはまあキラキラしてます。お店もキラキラしてる、歩いてる人たちもキラキラしてる。でそこから少し離れるとお店も人もですね、キラキラからちょっとギラギラに変わりますよね。なんかこうちょっとこう怪しげなお店があったりとか、まあ、僕の好きなこう風俗店があったりとかですね、いる人もですね、ちょっとあれこの人は普通の人なのかなっていう、ちょっとなんかこうあのギラギラした感じの人がいたりとかですね、歩いてるお姉さんもですね、あこの方はちょっと普通の人なのかなっていう、あのなんか色っぽすぎるなみたいな感じの人が増えてきますね。これがまあちょうど境筋とか抹茶町あたりの僕のイメージです。でさらに離れるとですね、右側東側に行くと今度は谷町筋っていうのがあるんですが、まあ抹茶町から谷町筋あたりはですね、もう昔からまあそこに住んでる人が多いんです。まあ要は地主さんとか、まあそういう人たちです。でこの辺はね、急にその下町感かつ上品感が出てきますね。なんでまあ抹茶町あたりはまあちょっとこう上品とギラギラのこの合間みたいな、まあ、どんなとこやねんって言われたらもうちょっとあの説明しにくいんですけど、そんなとこです。でこれあの抹茶町駅いう駅があるんですね。この辺あれですよね、だからその問屋街というふうに言われてます。あのひな人形をいっぱい売ってたりとか、あれ五月人形っていうんですか、あれとか、なんかそんなのが売ってる、その昔ながらのお店がいっぱい並んでたりとか、あのお菓子の問屋さんですよね。まあ、今やったらもうドン・キホーテに買いに行きゃいいんですけど、まあこう親としてですね、 PTA のなんか夏祭りとか秋祭りとかあったらですね、みんなこの辺行ってですね、そのうまい棒をでっかい袋で買ったりとか、なんかこれどこのおもちゃやっていう、なんか安いおもちゃを大量にですね、こういう抹茶町で買うんですね。でそれをなんかこう秋祭りとか夏祭りのこの PTA がやるこの屋台のですね、なんか変な輪投げの商品にする安いおもちゃを大量に買い付けたりとか、射的のですね、 PTA がやるあのゴム鉄砲の射的のですね、あの景品のお菓子をあの大量に買ったりとか、まあそんなところなんですけど、そこからすぐ近くの雑居ビルです。まあ、雑居ビル言うてもまあマンションなんですね。でここはね、キーボービルというビルなんです。で、まあ、キーボーって、ボーという字がですね、まあ、瞳という字のちょっと難しい版なんですけど、こ このキーボーっていうのはその近くでですね、結構有名なお店なんですけど、有名なそのお姉さんというか、おかまさんというかがいらっしゃって、その人がバーをやってはるんですけど、多分その人がオーナーさんのビルなのかなと思います。字がですね、明らかにその間違いようのないほど個性的な字なんですね、そのキーボーっていうのが。なんで多分そうなんじゃないかなと思います。でこれ6階部分でその事件が起こってるんです。僕現場に行ってですね、このオートロックとかがないマンションやったんで、もうめっちゃ入りたかったんですけど、一社会人として、そういうその法律を犯すような行為はしちゃいけないと自分に言い聞かせて、外からジロジロ見てたんですけど、6階部分がおそらくですねペントハウスみたいになってて、オーナーさんが住んでらっしゃったのかな、過去はみたいな場所です。今はどうなってるか全く分かりません、外からは。でここに少年少女らは結構頻繁に出入りしてたというふうに見られてるんで、もしかしたらですね、どっかのお部屋が空き家みたいなものになってたのか、どっかのお部屋がこの少年少女らのたまり場みたいなのになってたのか、そういうところで、ここにですね、その SNS で知り合ったその男の人を誘い込んで、で、そこでですね、そのつつもたせお金を脅し取っていたんじゃないかなと。でネット記事なんかに見ると、その6階のあたりにはなんかこうコンドームの使用済みのものが落ちてたりした、これ少年少女のたまり場だったんじゃないかと、いうようなことを、ほのめかしているような記事もありました。何分中に入れませんでしたのでですね、詳しいことは分かりません。そうだった可能性が、ネット上で指摘されているという、その程度の話と思って聞いてください。はい。ちなみにね、僕はこのキーボーさんっていうところのバーに昔連れて行かれたような記憶があります。すごい明るい、お姉の方でですね、ですごい明るい方やったなというふうに覚えてます。はい。難波のあたりはですね、いわゆるお姉系の方がやっていらっしゃるバーもたくさんあるので、もしかしたら他のところと僕は間違えてるかもしれませんけど、はい、すいません、ちょっとよくわからない話でしたが、そんなところでした。そんなとこかな。ちょっと現場に行ってそう思ったことですね。被害者の男性はこの6階建てのビルの屋上付近で脅されてですね、で屋上まで登って、さらに隣のビルにビョンと飛び降りてですね、さらにその4階建てのビルの屋上からですね、その電柱を伝って地面に降りようとしたんですが、よっぽど運動神経に自信があったんかなと思います。僕やったらもう到底そんな発想もできないぐらい、その4階建てのビルの屋上から地面に降りるっていうのはむちゃくちゃ危険やと思いました。だからよっぽどこう体力に自信があったのかなとは思いました。ただその最終的にバランス崩して落ちちゃった場所はですね、今でもお花が何個か手向けられていましたね。ちょっと近くの人にお話を聞きたかって、2人ぐらい聞いたんですけど、いや俺今ちょっと通り過ぎただけやねん、そうらしいな、ここで事件あったらしいなぐらいで、ちょっと目撃した人とかですね、そういう話は聞けませんでした今回は。はい、そんなところでございます。今日はですね、2024年、今年の2月の12日に、大阪で起こった大阪抹茶町つつもたせ事件についてお話をしました。ありがとうございました。そうだ、ちょっと一点だけちょっと追加させてください。あれですね、結構ねこの報道とか見てて、最近の少年犯罪はひどいみたいな、ちょっとそんな見たんで、ちょっとそれだけ一言言うとですね、少年犯罪というのは、むちゃくちゃ減ってるんですよね。それはちょっと付け加えときたいなと思いました。それこそですね、 いわゆるなんかこう尾崎豊のなんかこう時代というか、まあ、ヤンキーの時代といいますかですね、あの盗んだバイクで走り出してた頃ですよね。あの頃、まあ、警察に検挙されていた少年、まあ、20歳未満の人たちっていうのは年間30万人ぐらいいたんですよね。でじゃあ今何人かっていうと、まあ、今がですね2000年ぐらいにちょっとまたピークがあるんですけど、今は年間4万人ぐらいです。だからもうむちゃくちゃ減ってるんですよね。まあもともとですね、その1980年代の後半ぐらいってその子どもの数がですね、まあ、むちゃくちゃ多かったっていうのもあるんですが、まあ、それだけじゃなくてですね、その人口の比率で比べても、まあ、少年犯罪はまあすごく減ってます。まあ、ただ、まあ、そのやってることがですね、まあ、僕らと同じように SNS を使えたりするので、そのまあ SNS でですね、他で起こっているなんかこう投資詐欺とか、なんかオレオレ詐欺とか、まあ、手法としては全く一緒ですよね。 SNS でその恋愛みたいな気持ちを利用してですね、投資詐欺とかに引き込む、まあ、もしくはその SNS を通じてですね、なんかこうなんていうんですかね、こう、いろんな犯罪を犯すみたいな、まあそういうことを少年たちもできるようになっているという、まあ、それだけのことじゃないかなと思いました。はい、ちょっとその最近の少年が凶悪化してるみたいな、一部ちょっとそんな報道もあったんで、まあ少年で悪いことする人の数はまあすごい減ってるというのが、まあ数字からは出てるということを付け加えさせていただきました。しつこくてすいません。失礼しました。